おはようございます。高原剛一郎です。さて、大リーグの一郎がまだ日本のプロ野球チームにいた頃の話です。ホームラン王争いのトップに立っていた選手が、そのプレッシャーを一郎に打ち明けたのです。重圧に押しつぶされそうになっていたからです。その時一郎は、ホームラン王になりたくて野球をやってるんですか?と聞き返したそうです。誰かに勝った時ではなく、自分が定めたものを達成した時に満足できる。というのが一郎選手の発想です。人と比べるので焦ってる選手に、角度の鋭い質問をすることで、重圧の乗り越え方を伝えたんですね。ところで、聖書の中には、人間が固定概念のように持っている偏見を、イエス・キリストが見事に打ち崩していかれる記事がたくさん出てくるのです。その中にこのようなものがあります。ある時イエスが道の途中で生まれつきの盲人が物乞いをしているのを見るのです。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか?この人ですか?その両親ですか?イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。私たちは悪いことが起こっている人は何か過去に悪いことをしたからだと考えやすいですね。いわゆる因果応報の考えです。そしてその犯人探しが始まるのです。イタリアのある化学プラントメーカーの話ですが、この会社では作業中、目の中に異物が入るのを避けるため、作業員全員にゴーグルの着用を義務付けていたのです。しかし実際にはこのルールはほとんど守られていませんでした。経営幹部や現場監督がゴーグルをつけると命じても、現場ではいつしかそれをつけずに外してしまうんです。そこで会社では解決のための会議が開かれたのです。作業員の根性を叩き直す研修を行おうという声もあれば、作業員を悪者扱いすること自体が問題ではないか。作業員より監督の指導方がまずいんじゃないか。悪いのは作業員なのか、監督なのか、両方なのか。いや、経営幹部がそもそも悪いなど、犯人探しが始まって、議論は堂々巡りで結論が出なかったというのです。そこで外部からコンサルタントを招いたのです。コンサルタントは社員たちに問いかけました。何が問題ですか?作業員がゴーグルをつけないことです。そうですか。では何が解決ですか?作業員がゴーグルをつけるようになることです。そうですか。ではどうしたらそれが実現できるでしょうか?それがわからないからあなたを呼んだんでしょう?何言ってるんですか?ところがその時、誰かが冗談交じりに言ったんですね。かっこいいゴーグルがあったらみんなつけるんじゃないか。別の人がその発言に反応しました。イタリアの男にとって、かっこいいかかっこ悪いかは一番重要な問題だ。これはもしかしたらいいアイデアかもしれないぞ。じゃあ、ミラーのレイバンみたいなイケてるサングラス風のゴーグルはどうだ?早速試しに、おしゃれなゴーグルを作り、一つの班にだけ渡してみたのです。するとその班のメンバー全員が喜んでゴーグルをつけたのです。それで幹部は超イケてるゴーグルを作業員全員に配ってみました。するとみんなが喜んでつけるようになったばかりか、ゴーグルをつけなくてもいい場所でもゴーグルをつけるようになったというのです。ところで、私たちは悪いことが起こった人を見たり、悪いことが続いたりすると、その原因探しにこだわるところがあります。その結果、次の三つの質問をするようになるのです。一つ目は、なぜです。なんでこんな目に私が遭わねばならないのか。なぜ同僚は手抜きをするんだ。なぜあの人は私の邪魔ばかりするんだろう。なぜあの人は挨拶しても返してくれないんだろう。物事が行き詰まっているとき、なぜなんだろう、なぜなんだろうと問い続けていると、落ち込みます。それは被害者意識にとらわれていくからです。 過去と他人は変えることはできないのに、なぜ変わらないのかと疑問を持つのはまさに不毛の質問なのです。こんな問いとはさっさとおさらばすべきなのです。二番目の問いは、いつになったらです。いつになったら返事が来るんだ。いつになったら商品が届くんだ。いつになったらこの状況が変わるんだ。いつになったらと悶々としているなら、それを実際に尋ねてみることです。できることをしないで、ただ周りが動いてくれることだけを期待している人の人生には、何の変化も起きないからです。三つ目の問いは、誰のせいでこうなったか、です。誰が間違えたのでこうなったのか、誰が私をこんな風にしたのか、こんな女に誰がしたという演歌が昔ありましたが、それは自分自身を過去と環境の奴隷に貶めてしまう罠の質問なのです。一体誰のせいで盲目に生まれついたのだという弟子たちのこの心ない質問に対して、キリストは直接答えておられません。そこには何の解決もないからです。その代わり、こうおっしゃったのです。神の技が現れるためです、と。人は神の栄光のために作られました。人生は神の栄光を表すために与えられているものなのです。人間の上に降りかかる問題は、人が神のもとに立ち返り、神の力を授かることで、神の偉大さを表すために与えられているもの、あるいは許されているものなのです。問題は、人生の苦難の責任を神に問いただすのではなく、私自身がこの苦難や問題に問われているものへと変わることなのです。神を被告人の席につけて、なぜなのですかと質問するのではなく、私たちの方が神に問われている立場に身を置き換えることなのです。実は先ほどの聖書の記事には続きがあります。キリストはこの盲人の目に泥を塗り、そしてシルワームの池に行って洗いなさいと言われるのです。盲人はキリストの言葉を信じ、手探りしながら遥か離れた池まで歩いていくのです。道行く人々は皆彼を嘲笑ったことでしょう。しかし彼はキリストの言葉を信じて、その池で顔を洗うと目が完全に見えるようになったのです。生まれつき見える人には、見えるということはそれほど感激すべきことだと気がつかないことです。しかし彼は盲目から突然フルカラーで見える世界を経験するのです。そして彼が見えたのは、この物理的世界だけではなく、イエスの言葉の力を経験で知り、イエスこそ救い主であるということが見えたのです。彼はキリストの言葉を信じて、前に向かって歩み出しました。するとその先に、キリストの神としての力と救いを経験するというものが待っていたのです。必要なことは、キリストの言葉を信じて、一歩踏み出すことなのです。説明を聞いているだけでは人生は変わりません。答えは未来にあるのです。日本一短い手紙、大切な命という本の中に愛知県の主婦の文章が掲載されていました。今まで私を振ってくれた人たち、ありがとう。おかげでこの息子に会えました。過去に人に傷つけられた、そういう思い出があったのでしょう。しかし未来に向かっていくとき、思いがけない答えがあることを歌っているんですね。キリストは生ける神です。この方の言葉に従うなら、私たちは確実に人生が変えられます。その答えは、キリストを信じた後に続くものです。どうぞあなたも、イエスキリストをご自分の救い主として、心に受け入れてください。心からお勧めします。